ション。このお時間は琉球大学医学部附属病院の各科の先生方にお越しいただき、病気に関する様々なことをお話ししていただきます。本日は形成外科の笠井翔吾先生をお迎えして、耳の形の再建外科についてお話を伺っていきたいと思います。先生よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、先生。まず耳の形の再建外科ということなんですけれども、はい、まず耳のお話をしていただけますか。
はい。はい、ですね、まず今回僕がお話をさせていただくのは耳の中、音を聞く耳の中のことではなくて、あくまでも外の耳介と言われる部分になります。
はい、
で、耳介というのは、耳の穴から外側のですね、形、なんと言いますか、軟骨があってその周りに皮膚があるこの薄い。
そうですね。顔の横についている、はい、そう、皆さんがよく言う耳ですね。はい。はい、それを耳介と呼ぶ、
はい。
その部分に関してのお話になりますね。
そうですね。
はい。じゃあ、先生、この耳介、まず、いつ頃から、おめでたして、いつ頃からその耳というのは作られていくんでしょうか。
そうですね。一般的に、赤ちゃんの体というのは妊娠されて、だいたい3週目から、8週目ぐらいのところでできてくるんですけれども、耳介というのは少しそれよりも長くて、3週目ぐらいから、徐々にですね、3週目、4週目ぐらいから、首の脇のところに6つのイボができて、これが徐々にくっついてできるというものになるんですけれども。
先生、いいですか？
はい。
リスナーの皆さん、ちょっと想像してみてくださいね。お腹の中で細胞分裂をして、この、なんでしょうね、この胎児。の形が、ちょっとこう、
はい、
頭でっかちの、
そうですね。
ができているところの首のあたりに。
はい、首のあたりにちょうどエラという字を書いて、
うん、
エラの弓と書いて最球と言ったりするんですけれども、はい、ちょうど、魚のエラがある部分に耳の元になるものができてくると。
うん、そうなんですね。はい、で、それが、どういう形に。
それが、だんだんこう、6つぐらいのイボができていて、それが時間をかけて、だいたい12週目ぐらいまででですね、くっついて耳の形になると。それが、20週目ぐらいまでかけて、いわゆるその今、皆さんがご覧になっている耳の形になっていくと。
うん、
なので少し、他の器官、指であるとかそういったところよりも時間がかかる分、形の異常が生じやすいと言われています。
うん、先生、これは、例えば、その週の間、この耳の形が出来上がっていくだろうと言われている、この週の間に、例えばお母さんが何か、先生、いろいろあるじゃないですか、はい、外的な要因というか、はい、それがあったからそういうふうに、例えば異常、形の異常ができるっていうのはあるんでしょうか。
一応ですね、全く無関係ではないんですけれども、うん、一般的には、例えば耳の形の異常であるとか、そういった単発で出る異常というのは、うん、
はい、
ほぼ7割、8割ぐらいあまり原因がわからないものと言われています。
うん、
いわゆる単一遺伝と言われるものではあるんですけれども、はい、よくあるその遺伝子によるもの、染色体によるものというのが大体1、2割で、お母さんの環境によるものが1、2割、その残りの部分というのは、あんまり、誰が悪いわけでもないというものが多いです、
ね。そうですね。いや、本当に奥さんをね、生まれたお母さんはもうよくわかるとは思うんですが、気持ち的に。はい、生まれてきた子が、五体満足でっていうのが一番、やっぱり最初に、感じるというかね、母親としてのなんか責任っていうところを感じるところなので、はい、それが自分がおめでたしてる間の何か原因があって、自分の行動や行為に対してですよね。
はい、
それが原因になってないというのであれば、すごくやっぱりそこは救われるところでありますよね。
その可能性もかなり少ないので、あまりそこでご自身を責めるということはないと。
神経質にならないでいいということですね。はい、はい、ありがとうございます。さあ、この耳介の、形態、皆さん聞いてる皆さん、ご自分の耳を触りながら、聞いていただきたいんですが、まず先生、この耳の周り。
はい。
外側というんですかね、軟骨入ってますよね、先生。
そうですね、うん、この軟骨がちょうどこう、なんて言うんでしょう。
ぐるっと。
ぐるっとこう、
外側のね。もう元々のこの耳の形を形成している、はい。
そうですね、外側のこの枠の部分、専門用語になってくるんですけど、この外枠を耳輪というふうに はい、耳の輪と書いて耳輪ですね。
はい。そして中の、はい、少しこう、もこっと、よく見たら少し Y の字の浮き出てるような感じの部分がありますよね。はい、皆さん、触ってわかりますか、はい、そこの部分を
これを、耳輪に対して、はい、対耳輪、対耳輪というふうに言っています。
はい。さあ、そして耳の、こう、まあ耳のこのぐるっと、例えば C という形かな。これなんて言ったらいいんでしょうね。耳の形の前に少しだけ軟骨がポチュッと飛び出てる部分がありますね。皆さん触ってますかね。はい、はい、そこを先生なんて言うんでしょう。
じゃあこれを耳の玉と書いて耳珠、まあ真珠の珠ですね。
はい。
耳の珠と書いて耳珠というふうに呼んでます。
はい。そして最後に耳たぶです。
そうですね。これは耳が垂れると書いて耳垂というふうに呼んでいますね。はい、
今ね、耳の形態の、はい、まあ、専門的な用語って言ったらいいんでしょうかね。こういうふうに、4つ先生から教わりましたけれども、この耳の長さというのも、まあ、年を取るにつれて先生。
そうですね。うん、まあ、お体のほとんどの部分というのは、まあ、大体、20歳、30歳ぐらいまでどんどん大きくなっていて、その後は、まあ、ご高齢になるにつれて、だんだん縮んでいくことが多いと思うんですけれども。
そうですよね。身長低く、低くなっていきますよね。
は
い、
そうですね、うん。で、耳の長さだけはだんだん、まあ、年を取るにつれて、どんどんどんどん大きくなると。
確かに長くなってますよね。
はい、そうですね。うん、なので、ご高齢の方は非常に相対的に耳が長く大きくなっているというのが。うんうん、まあ、面白いところだと思います。
まあ、皮膚というところで見れば、まあ、年を取っていくときは、はい、16に逆らいませんので、たるんでくるというか、はい、緩んでくるというか、そういう形で耳も長くなっていきがちということですかね、はい、先生。はい。さて、まあ、この耳介、耳の機能についてお願いします。
そうですね。この耳の外側、いわゆる耳介の機能としては、音を集める集音の機能、それから実際に音が前から来ているか横から来ているか後ろから来ているか、うん、そういったことを感じるような立体感を感じる機能、うん、それから耳の穴に例えば雨が降ってきたりこう汗が入り込んだりそういったものを防ぐということ、あと意外とこれが大事なのがメガネやマスクなどをかけるための指示としての機能ですね。
そうですね。確かにこの形がなければかけられませんからね。
はい。
はい。
あとはもちろんその耳があることでお顔のその、まあ、チャームポイントというか、ランドマークになってくれるというところ。
そうですね。印象が変わりますからね。はい。はい、まあ、次回耳の機能ということで、この5つがありますけれども、まあ、形成、整形に関してのお話になってくるんですが、まずこの耳介が変形する原因として2つ、先天性と後天性があるという中で、
はいはい、
まず先天性の方からお話を伺っていいですか？
そうですね。まあ、生まれつきの、耳介変形、耳の形の変形というのも様々なものがあるんですけれども、まあ、軽いものですと、副耳と言われるもの。
はい。
これは、耳のですね、うん、前。まあ、特に耳珠の前あたりにあることが多いんですけれども、
はい、
まあ、このあたりに、まあ、大きさも様々ですけれども、ちょっとしたこう、イボのようなものがあったりすると。
はい、
これ非常に多くて100人にお一人ぐらいいらっしゃると言われてます。
あと確かに私の娘もこの副耳がございます。はい。はい、で、これは、まあ、別に気にならなければそのままで。
そうですね。実際そのまま放っておいている方もいらっしゃいますし、うん、それで機能的に何か問題になるということはまずないですね。
うん、
ただ、まあ、一方で、特に親御さんが見た目を気にして手術をするということも多いと思います。うん、
この手術は簡単な手術になってきますか？
はい。
はい。さて、まだありますね、先生。
はい。それから、まあ、耳漏孔、耳前漏孔と言われるものですね。これは特に、耳の周りで、耳の前あたりに、まあ、それこそ直径1ミリぐらいの穴があって、う
ん、はい、
ただ穴自体は、まあ、その、大きさとしては1ミリぐらいなんですけども、非常に深いところまであってですね。
はい、
で、そのトンネル状になっているんですが、うん、そのトンネルの中に、こう、赤が溜まってしまうことで、
はい、
少し匂いのある分泌物が出たり、感染を起こしたりするということが多いので、そういった症状が出る場合には手術で そのトンネルを取り出してくるということをさせていただいています。う
ん、はい。そしてまだありますね。
そうですね。うん、あとは、軽いものですと、耳垂裂といって耳たぶが生まれつき割れているもの。もちろん、うん、例えばそのピアスで耳が裂けてしまって、
はい、
耳がタブが割れているというような方もいらっしゃるんですけれども、うん、そういう方ではなくて生まれつきのものということですね。うん、
はい。先生、この生まれつき耳タブが割れているという時は、はい、別にこの先ほどの機能に関して、例えばこう音を拾う、はい、例えば方向性を知るとか、そういった機能に関するものの、
まず全く
問題ないですね、はい。ただ本当に見た目だけになってきますね。
そうですね。
はい、でそれを割れてる場合はくっつける手術をする。
くっつける手術をして、うん、なんとか
見た目普通、まあ、こう整っているように見せる手術をするということですね。はい。
はい、
そして中等度に移りますけれども、
はい。はい、あとはこれは埋没耳、埋没耳と言われるもので、意外とこれも多くて400人にも1人ぐらいの方。はい、で、見られています。
先生、埋没、どういう風な感じなんでしょうか？
そうですね。これは耳の上、だいたい3分の1ぐらいのところが、こめかみにめり込んでしまっているようなものになります。で、まあ、そのままですと、ちょうど、このメガネやマスクを引っ掛ける部分が、はい、頭の中にめり込んでしまっているので、なかなか、意外と日常生活で不便が多いというものになるんですね。
はい。
でうん、はい。
はい。そうですね。で、はい、これを、まあ、まあ、これ、生まれつきはすぐ見てわかるものじゃないですか、はい、先生。それに対して、まあ、早いうちで治療するということがもちろんいいと思うんですけれども、はい、その治療方法は、
はい、
はい。
で、こちらもですね、特に、大体生まれてすぐから1歳ぐらいまでの、うん、いわゆる乳児期のお子さんであれば、めり込んだ耳をこう引っ張り出して矯正するような装具ですね、うんうん。
はい。
こちらをつけてあげるだけで、まあ、多少時間はかかるんですけれども、はい、特に手術等をしなくても自然に治すことができる。
自然にその耳の形になって出てくるというか、
はい、
そうですね、
はい、
埋まってた部分が表に出て、綺麗な耳の形を、
はい、
形成できるということなんですね。
そうです。
まあ、それがまあ、早ければ早いほどいい、はい、ということになるんですよね。はい、だとしたら生まれてきたときに、
はい、
例えば、やはりお母さんがすぐ気づく、まあ、先生もすぐ気づくかとは思うんですけれども、はい、そういったときにすぐこう対処してくれるんでしょうか、先生方という。
まあ、なかなかこれも、実際にご覧になる先生によっては、まあ、意外とこの耳の形というのも専門性の高い部分ではあるので、
うん、
意外とこう、お医者さんだからといって、皆さんが皆さんご存知というわけではないんですね。うん、なので、そういった知識がないとなかなか、難しい部分もあると、
うん。
なので、まあ、特に親御さんが気にされた場合には、一応その専門機関、うん、まあ、具体的には形成外科であったり、
うん、
そういったところにご相談いただくというのが良いかとは思います。
そうですね。はい、早ければそういう形で手術しないで治せるものですものね。
そうですね。
先生、それがもし例えば遅れたとして、どれぐらいからもう手術が必要になってくるんでしょうか？
これもですね、実際にはもう意見は様々なんですけれども、はい、まあ、印象としてはある程度、まあ、3歳、4歳ぐらいになってくると、うん、ちょうどその、装具をつけると、もう嫌がってしまう年齢でもあるので、うんうん、
はいはい、
なかなか難しいことが多いですね。
うん、
ですので、まあ、個人的には限界としては1、2歳ぐらい。ただまあ、ある程度大きくなってから、こうじっとしていられるお子さんであれば、うん、まあ、試してみても良いかとは思います。ただ大体硬くなっているのでうまくいかないことが多いですね。
うん、はい。まあ、それもケースバイケースということになってきますね。はい。はい、先生、中等度、他にもありますか？
そうですね。あとはまあ、いわゆる立ち耳と言われるもの。まあ、これは、真正面から見たときに耳がこう大きく見える。うん、実際には、耳のサイズは大きくないんですけれども、はい、角度的に、
そうです、まあ、正面を向いているので大きく見えるということですね。はい。じゃあこれは別にこう、
はい、
機能的には何も問題はない。
まあ、ほとんど問題はないことが
見た目だけということですね。はい。さあ、そして、 他にもありますか？
あとは、例えば折れ耳と言われて、うん、これは耳の上半分ぐらいが折れ曲がっているものになります。うん、こちらもある程度小さいうちであれば、うん、まあ、やっぱりこれもなかなかマスク、メガネがかけにくいんですけれども、うん、ある程度小さいうちであれば、矯正だけでうまく治ってしまうことが多いと。
はい。
ことですね。
そして他にもありますか？
そうですね。あとは、まあ、ここぐらいまでだと思いますが、うん、コップ耳とか口薬耳と言われるもの。うん、これは、折れ耳と言って似てるんですけれども、
はい、
耳の、耳輪のサイズがかなり小さくなってしまっているので、うん、ちょうど巾着をギュッとこう絞ったような形になっていて。
巾着袋を縛っている、
そうですね。
入り口ですね。はい、その、ギュッとなってる感じの形になる。
こちらは、まあ、小さい頃に見ても、やはり手術が必要になってしまうことが多いです。
うん、そうですね。まあ、他にもありますでしょうか。
まあ、あとは、まあ、スタール耳、サチロスの耳、うん、それから、うん、まあ、非常に珍しいんですけど、モーツァルト耳などと言われるものもあったりはします。
先生、このモーツァルト耳っていうのは、モーツァルトが、
あのモーツァルトです
ね。その耳の形だったということで、この名前がついてるわけですよね。はい、まあ、この3つは、まあ、珍しいものであるということなんですね。
はい、
稀だということですね。はい。はい、そして、これまでが中等度なんですが、高度なものとしてはどういったものがあるんでしょうか？
一応、小児症と言われるものがあります。これは、はい、まあ、耳が極端に小さい、あるいはもうパッと見ほとんどないように見えるようなものになりますね。
これは先生、この耳介の機能というのは果たされてはいないですよね。
そうですね。耳の穴が特に塞がっている外耳道閉鎖というものを合併しているお子さんが多いので、
うん、
まあ、そういった場合には、耳の外側から来る音をなかなか拾うことができない。うん、完全にゼロではないんですけれども。なので、それに伴う難聴があることが多いですね。
うん、そうなんですね。さあ、先生、ここまでが先天性の、まあ、耳、耳介変形ということになりますけれども、はい、後天性の場合はどういった原因で、
そうですね。やはり耳というのは体の表面に出ているので、うん、特にちょっとした火傷で損傷したり、まあ、あるいは怪我でこう、まあ、それこそスポーツなどでもですね、うん、柔道、レスリング、そういったもので耳の変形が起こったりと、うん、
ありますよね、
ということは多いですね。
はい、うんうん、そういう形の、まあ、それが実際、こう、その人が気にならなければ別に、
そうですね。ほとんどの場合は、機能的にトラブルを起こすということは稀だと思います。
うん、まあ、ただ、見た目というか、その形に対して気になるようであれば、それに対する、治療の方法というのがあるわけですよね。はい。はい、さあ、先生、ここまで、軽いものから中等度、そして、なんて言うんですかね、重いものっていうんですか、
はい、
高度なもののお話をしていただきましたけれども、それぞれに対して、まあ、手術というか、治療方法というものがあるとは思うんですけれども、はい、まあ、先ほど言いましたように、赤ちゃんの頃に、先天性の中で赤ちゃんの頃に分かったものは、この、何ですか、保存法？
そうですね。
ね、先生おっしゃってましたよね。はい、それっていうのはどういった形でやるんですか？
はい、特に今お話しした中では、うん、埋没時、埋没耳であったり、立ち耳、それから折れ耳などでは非常にいい適応になるんですけれども、うん、まあ、簡単に言うと、その耳を引き出したり、いい形に直した状態で固めるような装具をつけてあげることで、うん、
はい、
その耳の癖を正してあげるというようなものになります。うん、で、はい、特に、生まれたばかりのお子さんは非常に耳が柔らかいので、
うん、
これを使うことでかなり短い期間で治すことができるということが多いです。
はい。あとは手術になりますね、はい、先生。手術の方法としては？
手術の方法もそれぞれ、まあ、変形の度合いによって様々ではあるので、
はいはい、
まあ、具体的にこれがこうというのをお話しすると、時間があっても、
そうですよね。
足りなくなってしまうんですけれども。
ね、
うん、
まあ、代表的な手術法として。
ね、まあ、特に代表的なものですと、うん、先ほどお話しした小児症という、まあ、耳が全くないわけではないんですが、うん、非常に小さいお子さん。うん、で、 これに対してはなかなか耳の形をですね、うん、ちょっとした手術で治すということは難しいので、うんうん、基本的には、肋骨の内側にある肋軟骨という部分、これ、うん、硬い軟骨なんですけれども、
はい、
これを使って耳の形をですね、うん、細工して、で、耳のあるべき位置に埋め込んで再建するということを行っています。うん、
はい。先生、これは、どの手術も、どれぐらいの、はい、まあ、期間、まあ、退院までの期間、はい、必要になってくるんでしょうか。
まあ、簡単なものであれば、それこそ大体、うん、小さいお子さんで、あれば2泊3日ぐらい、うん。大人の方であれば日帰りで手術をするということもできることはあります。すね、ただまあ、例えば、小児症、こういった、軟骨の移植であるとか、うん、そういった少し大掛かりなものが必要になる場合には、まあ、2、3週間ぐらい入院していただく方は多いですね。
うん、はい。で、先ほど先生、打ち合わせの中で私見せていただいたんですが、はいはい、こう、何ですかね。あ、それは。
これは。
何て言ったらいいんでしょうか、先生、これ。
これ、エピテーゼと言われるものですね。はい、
うん。
一応、今、いろいろお話しさせていただいたように、まあ、かなり、手術も様々ではあるんですけれども、うん、やはりどうしても、まあ、手術をしてもうまくいかない方であったり、うん、あるいは、まあ、体にメスを入れるのはちょっとという方もいらっしゃるんですけれども、うん、そういった方に、はい、まあ、シリコン製の疑似といいますか、
はい、
まあ、偽のということになりますけれども、うん、人工の耳を外側からつけてあげるというような方法もありますね。うん、
はい。これでも先生、結構、あれですよね。かなり高額なものになってくるんではないでしょうか。
やはり、商売でやってるところに、うん、お願いした場合には、だいたい一つで10万円ぐらいからかかることが多いです。
で、これまた、一回作ればいいってものではなくなってきますもんね。
そうですね。結構、特に、擦れて破損したりですとか、あと色落ちをしたりすることもあるので、意外と数年でダメになってしまうことも多いですね。
まあ、そうなると、そのたんびに、まあ、作り直さないといけないということは、かなり、こう、ちょっと負担になってきますよね。はい、ということなので、今、龍大病院の方では。
まあ、一応、まだ、本当に僕もこの、まあ、メインは、やはり、本職から手術をする人間なので、
はい、
まあ、あくまでもこの、人工物を使ってというのはオプションにはなるんですけれども、うん、
はい、
まあ、特に、例えば、その、小児症で手術を、まあ、待っている方とかですね。
はい。
これ、症状の手術、だいたい10歳ぐらいで行わせていただくことが多いんですけれども、うんうん、10歳、11歳、12歳ぐらいですか。
はい、あ、それまで。
もう少し小さいお子さんで、うん、ちょっと周りの方に何か言われたりとか、そういうこともあると思うので、
うん
うん、そういった方でもしご希望があれば、一応、まあ、金銭的な負担はできるだけ少なく、
うん、
まあ、材料費だけとか、場合によっては、まあ、無償で、
うん、
提供してということも今考えてはおります。
はい。まあ、これは検討事項ということなので、はい、でもこれがぜひね、実現していただければ、それでね、悩まれてるお子さん、まあ、一番ね、ご家族の方が、ね、
はい。
ね、気にしてると思いますのでね、朗報だと思います。はい。本日は、耳の形の再建外科について、形成外科の笠井翔吾先生をお迎えしてお話を伺ってきました。先生、ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
宜野湾シティ FMA のお問い合わせリクエスト曲などは E メールアドレス小文字で info@gcfm818.com、 ファックス番号は098-943-5782まで。詳しくはホームページをご覧ください。